Spinner.
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss Mila and
Reiko.
このポッドキャストは私長谷川ミラと佐藤真国主レイコの2人でお送りするおしゃべりプログラム、デジタル音声コンテンツ配信サービス Spinner を通じてお届けしています。同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会の違和感などヤングボスならではの切り口でお話しします。番組のハッシュタグは東京ヤングボス、カタカナで、伸ばし棒をつけてお願いします。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いいたします。さあ、レイコさん、なんと今週も、またね、はい、先週に引き続きリモートでの収録参加なんだけども、
はい、その予定ではございませんでした。
本来はそうなの、来るはずだったのにね、前日に大変申し訳ございません何があったの、乗れなかったの飛行機に。
そうなの、なんか言い訳したくないけど、
うん、
ゲートがなんかちょっと早めに閉まっちゃったのもあり、私がアーリーチェックインオンラインでしなかったのもあり、
うん、
入れてくれなかったんです。
てかなんでそんな、まあビジーだからね、しょうがないよね。
でもね、マジで2分しか遅れてないんだよ。
なるほどね。
だからちょっとショック、なんかちょっと文句は言いたいぐらいなんだけど、まあしょうがないです。なので明日帰ります。
明日帰ってくんのね
はい、
あ、そうだったんだ。なるほどね。
またリモートで、
またリモートで。
音声でも前回どうだったかな、大丈夫でしたか
ね、リモート教えてください、ぜひリスナーの皆様。ちょっと今後ももしかしたらこういうこともあったりするのかな、なかったりするのかなっていう感じなので、
なんかどこの国にお互いいてもこういうのできたらすごい面白いよね。それもそれで、
そうね、新しい働き方っていうのはあるね。
そうだね。
さあ、ここでいきなりですがお知らせです。実は今日12月12日から50名様限定、東京ヤングボスのディスコードサーバーの先行招待をスタートしています。ディスコード、こちらは概要欄の URL から参加可能です。先行招待については50人が集まり次第、てか先行順ですからね、はい、50人が集まり次第ですね。概要欄の URL は使えなくなってしまいますので、こちらご了承ください。だから普段 ね、あのヤングボス朝の5時に配信してるんですけども、だから早く聞いたもん勝ちっていうね。
はいはい、そうね、
はい、
いいね。50人結構小さな枠ですけど、
小さな枠、ただね、誰でも入れるディスコードサーバーの正式オープンは、近日中にお知らせしたいと思いますので、詳細は東京ヤングボスのインスタグラムをご確認お願いします。さあ、ということで、私たちボスたちも参加しているこの東京ヤングボスのディスコードサーバー、まあ、このディスコードをね作ろうっていう趣旨としては、まあ、あれだよね、うん、ヤングボス聞いてくださって、まあ、私たち今こうメッセージいただいてそれに対して読むっていうワンウェイっていうか、あんまりこうコミュニケーションっていうのがあのできてないような感じなのかな、うん、ただこのヤングボスのコミュニティディスコード上ができたことでリアルな意見交換ができたりとか、まあ、その場でね、私たちがチャット返すこともあったりなかったり、そんなね場をね作りたいというところで、そうそう、
だからチャットってことだよね、こうお話がもうその場でできるってことですよね。
そうです、そうです、そうなんです。
面白い。
なんかね、
で皆さん同士でもいろいろ話せたりっていうことかな。
そうです。でなんかイメージとしては、こう一個のスレッドじゃなくて、例えばなんだろうね、なんかレイコチャットとかミラチャットとかもあったりとか、私もね今ちょっとごめんね、今日はねレイコ、あのレイコつちゃったエルが一緒に収録参加してて、最近さ喋るのよ犬、ね、そういうリスナーさんいないか、すごい喋ってなんか何言ってるか分かんなくて、すいません、話をディスコードに戻します。ディスコードは、オープンなスペース、最初ね50人限定ですけども、誰もが会話できるっていうところできちんとルールを設けてますので、それをね読んでから楽しんでいただければと思うんですけども、例えばこうエピソードごとのランキングがあったりとか、みんなの感想が話せる部屋があったりとか、そういう部屋がございますので、ぜひねお楽しみにしていただければと思います。
思わないで、はい、なんかいろんなリアルな悩みとか話がリアルタイムで皆さんの話も聞けるし、相談をし合ったりとかいろんなことが話し合えるってことだよね。
そうです、そうです。楽しみだね。だからここから私たちも多分新たなエピソードをどんなこと話すみたいなアイディアも出てくるのかなって思ったりもしておりますね。だから、まあ、社会の中でね、若い人の割合、 Z 世代特に割合年々少なくなってますので、コミュニティ作って団結、そしてより良い社会 より良い未来を作ると
っていう、ね、まず限定50人から始めるのね。
限定50人です、まあ、50人もまあまあそう考えると多いのかな、どうなのかなって思うんだけど。であとディスコードってテキストだけじゃなくて音声のコミュニケーションもできるので、そこもなんかいろいろヤングボスとも相性がいいのかなって思ったりもしますね。
そうだね、
はい、だからまあディスコードね、はい、こう友人だけでも使えますし、あとはクローズのサーバーとかも作れる。ちょっと私たちもまだ慣れてない部分あるので、皆さんとやってみながら。
これディスコードっていうアプリを皆さんにはダウンロードしてもらうっていうことなのかな。
あ、そうですね、ディスコードっていう、そうアプリがあるので、なんかこう多分社会人の方とか大学生だっても最近使ってると思うけど、スラックみたいなの似てるのかな。
はいはい、
だから LINE とかだと1個の例えばヤングボスっていうチャットっていうかさ、グルチャ作って、その中で例えば最新のエピソードの話もしたりとか、あ、じゃあ次回の収録日いつにしますかとか、結構さ話ごっちゃになっちゃうじゃん。でもまあスラックとか、まあよりディスコードはコミュニケーションが取りやすくなってるんだけど、そのヤングボスの中でも細かくこうセクション分けされてるから、このトピックについて話したいみたいな人たちがこう集まりやすいというか、コミュニケーション取りやすいようなあのツールになってるのかなっていうふうに思います。もともとは多分ね、ゲーマーの方々が使っていたアプリで、ゲームしながらリアルタイムでカチカチカチって話すっていうのがあの主流という
か。なるほどね。
そうで、そこからそう始まったんだけど、なんか最近だとどこだったっけ、香港の大学とかの先生がツイートしてた面白いと思ったのが、やっぱ今の若い子たちはスラックとか LINE のチャットのところ吹き出しがやっぱり発言してる感が強くて、なかなかこうグルチャで言いたくない、発言感が出すぎてやだっていうのがあって、でただディスコードってその自分が例えばヤッホーって言った時に吹き出しで出ないよね。なんかちょっと不思議なんだけど、そのホームページにボンって言葉を乗っけてるみたいな感じだから、そういう意味での、まあ、そういうテクノロジーの観点から見てもコミュニケーションがしやすい、
発言がしやすいんだ。
はい、なのでね、まあ、ルールを守りながらね、ぜひヤングボスのコミュニティっていうのをここからどんどんどんどん作っていければと思ってますよ。
はい、楽しみにしてます。
さあ今回は、先ほどもお伝えした通り、レイコマレーシアからリモートであのお届けしたいと思うんですけど、やっぱさ、でも飛行機乗り遅れたってことはやっぱ忙しい、もうカツカツなの時間が。
昨日は本当に飛行機乗る直前までミーティングがもうあって、ちょっと終わらず私が途中で出て、それでも遅れました。
やばいね、そういう時って返金してもらえるの？
いや自分が遅れ、あ、でもちょっとなんでそのちょっと早めにクローズしちゃったんですかっていうので返金はしてもらえた。
おお、よかったね、うん、じゃ若干じゃあ意地悪だったのね。
そう、なんかね、結構日本のエアラインさんではないんだけど、うんうん、海外のちょっと適当なところとかよくあるんだよね、
うん、あ、そうなんだ、はい、もう閉めるよ、うん、みたいな。
もう多分帰りたかったんじゃない。
そうだろうね。そこがまた日本のこのさ、サービスのさ、質の高さとかもさ、やっぱりあるよね。
なんでやっぱり日本のエアラインを使おうと思いました。
ジャパニーズエアライン最高でございます。まあね、はい、そんなね、最近やっぱすごい忙しい玲子だと思うんだけども、やっぱり結構ね、モチベーションはどうやってね保ってますかみたいなメッセージとかもこの間あったと思うんだけど、またね新たなメッセージいただいてますので、今日はそこから進んでいければと思ってます。
はい
はい、クリさんからメッセージいただきましてありがとうございます。年齢は18歳から22歳、大学生のところにチェックいただいてます。燃え尽き症候群になる時ってありますか？組織のトップの立場にいると他の人のモチベーションややりがいについて考えることが多く、常に走り続けていると精神的な余裕がなくなってしまう時があります。その結果、人生の全体的なモチベーションが下がり、全てをめんどくさいと感じてしまいます。もともとズボラなのかもしれませんが、ひどい時には寝るためにベッドに行くことさえも面倒に感じてしまうぐらいでした。皆さん、レイコさんはこのようなシチュエーションに至ることはありますか？また、陥った際に自分のモチベーションをどう回復させていますか？はい、燃え尽き症候群について、まあ突っ走ってるレイコイメージあるけど、
私ね、うん、私まだ燃え尽きはい、燃え尽きてみたいって思ってる。
まだ燃え尽いてないの？じゃあ一回もない？
燃え続けてる。 燃え続けて火が大きくなっちゃってるだけで、
うん、
誰かに一回この火消してもらいたいなって思うことがあるぐらい、うん、なんかその一回オフっていう状態になりたいんですよね。
なるほどね。私結構あれだな、20歳の時ブランド始めてからやっぱその時、今はねチームがいるけど、その当時は本当自分で全部やってたから、もう洋服売って売り切ったらその売り上げで、ニューヨークに行ってまたリサーチして、もうなんか超オンとオフが激しい生活を19、20、21にしてたから、結構なんか燃え尽き症候群になりやすいルーティーンの働き方をしちゃってたのかな。次に多分予定を詰め詰めにしてたらあんまりこうなんないのかなって思うんだけど、それこそさ、倒れるまで頑張る人と、私は倒れる手前で全然手前っていうか、もうだいぶ手前で止まるスタイルだから、だから結構そういう意味では逆に言うと燃え尽き症候群毎回なりやすくて、結構目標達成されちゃった後にもう一回踏ん張る力が弱いなっていうのはすごい思うんだよね。
燃え尽き症候群ってなんか何どうなるの？
やる気が起きないのよ。
何にもしたくないみたいな。
何にもしたくないし、もう達成感があるんだけど、次もう一回、これもう一回最初からやるのみたいな、それがすごい、そこがしんどいかな。
なるほどね。
私も今回だから、実はこの9月10月11月なんかね、やる気がずっと起きなくて、で、いろいろピラティスの先生とかヨガの先生とか話してて、まあ行き着いた結果が、夏バテっていう言葉あるじゃん、あれと一緒で秋バテっていうのがあるらしくて、で、そう、現にこう夏の時の食生活、まあ冷たいものたくさん食べたりとか、その夏の腸のあれが秋に負担が来るっていうのを秋バテっていうので、その腸の負担がやっぱメンタルだったりとかやる気だったりとか、その私のなんかこうブーストかかんないなみたいな、しゃあ頑張るぞっていう感じではなくて、だからこの燃え尽き症候群とはちょっと違うかもしれないけど、やっぱ8月にありがたいことにフォーブスアンダーサーティーを受賞とか、なんかちょっといろいろ達成される出来事が多かった、ブランドの展示会も一区切りしたりしてとかってなると、そういう時期がやっぱ重なるとまたこうエンジンかける、やっとだよ、だから最近、ここ最近この1週間2週間ぐらいでまた頑張ろうって今慣れてる、
うん、どうやって今回復できてるの？
あ、でも
一番いい答えになるんじゃない？
だといいなって思うけど、やっぱ私秋バテっていう言葉に出会ってから心が楽になったのに、なんか私ちょっとなんか疲れてんのかな、なんとかなのかな、なんでやる気が出ないの、なんかいつもと違うみたいな、この不安があったから、じゃなくて秋バテじゃんって言われて、なんじゃそりゃみたいな、それだと思って、なんだ夏の生活かみたいなさ、私はそういう言葉に救われるタイプ、その、だから
なんでかわからない、理由がわからないよりはね、
そうだから、あ、秋が過ぎれば治るかもとか、あ、じゃあ今は落ち着いとか、今はたっぷり休もう、秋のうちはちょっといっか、これとりあえず目の前のやんなきゃいけないことだけこなして、まあ大きな目標とかまたエンジンかけるときはどうせ自動的にかかるから、そこまで焦んなくていいんじゃないっていうようなマインドに、でも9月からずっと感じてて、それがまあ気づいたの11月の途中だからね。だからこのメッセージ見て、あ、分かるよって思った。
でもこの子はなんでだからそうなっちゃってるか、まず自分の部分、自分のことを理解しないといけないかもね。
そうだね。でもまあこのメッセージにある通り、走り続けてると気づいたらその精神的な余裕がないと。これはでもどうなの、霊語的には。
難しいよねそれ。なんか私これ見てて、今なんで私は燃え続けてるんだろうって考えたんだけど、もしかしたら私はそのミラの言い方で言うと、自分の結果にまだ満足してないからなのかもしれない。
ああ、それはあるかもね。私やっぱ結果のゴールが低いもん、毎回。霊語すごい高いと思う、いい意味で。
なんかそうだね、良くも悪くも小さいゴールで満足できないから、
そうだと思う。
小さい設定はするんだよ、でもしてるの、それのたびに喜びに変えてモチベーションに変えてっていう、本当に目先のゴールみたいなのをいつも作ってるんだけど、でも満足するっていうのが多分そのゴールがあとどんだけこの先にあるんだろうっていうぐらい多分私あるから、燃え尽きる前に多分まだ全然頑張んなきゃ、もっと頑張んなきゃに変わってるのかな。
うーん、
けど でもね、わかんない。私も答えわからない。これ難しい。精神的に確かに、なんかいつまでこれ続けるんだろうとか思うし、全然。
うんうんうん。
なんか何歳までこれこんなに努力しなきゃいけないんだろうとかは思ったし、努力ってなんか終わりがないからさ。
うん。
自分が満足するまでだと思うんだけど。
いや、それもね、そう、それも一個私今要因としてあるなと思った。なんかいつまでこれってやるんだろうっていうところから、それがあるからこそもう一回やる気を立て直さなきゃって自分の心では分かってんだよね。だけど本当ついてこないのよ、メンタルが全然。だってむちゃくちゃやる気ある時はもう朝むちゃくちゃそう苦手なのに、やっぱ早朝に起きてジムに行ってコーヒー飲んで本読んでそこから仕事してみたいなのが、もう今やっぱずっと眠いとか、なんかまあもちろんね、季節の変化とかそういうのもあると思う。私はそれが結構あれだったけど、このいつまで仕事する、いつまでこのルーティーン、このサイクルを続けるっていうのは、
サイクルを作るのも大事だけど、一定のサイクルが続きすぎちゃうとこうやって飽きちゃうしさ。
そうなんだよ、それ、それもあるかも
ね。
レイコ飽きないようになんかしてるの？
でもマレーシアに引っ越すとか、
まあ、そうね、
しとってたよね、
うん、そうね、また出ました、あまり参考にならないアドバイスそうね、ルーティンに飽きたら海外に引っ越すのはどうかしらいやでも本当それぐらいの変化も大事かもしれない。まあだから引っ越しまで行かなくてもね、
そう、環境を変えるのはすごくでも大きいと思う。
そうだよね、旅行でもいいもんね。
うん、
いやでもわかるな、この多分私クリちゃんと性格似てる、もともとズボラなのかもしれませんがってわかる。ズボラだからこそちゃんとやんなきゃいけないと思ってプレッシャーに感じて、でもやっぱこの、うん、多分クリちゃん大学生で、逆に学生時代からこのモチベーション下がった時の上げ方とか燃え尽き症候群のことに関して、考えてるの偉いなと思ってて、
うん、
なんかやっぱ社会に出てると、え、別にあなたのやる気のあるなし関係ないからみたいな、やんなきゃいけないから目の前のことみたいなのあるじゃん。別にやる気があろうがなかろうがこれって達成しなきゃいけないんですよみたいなことってあるから、
うん、
いち早くこのモチベーションは回復させたいんだけど。
モチベーションって自分で作るものだからね。それこそ最近 Z 世代の話題でモチベーションを会社に求めたりとか、モチベーションを上げてくれないこの環境はとか、その会社に求めたり会社のせいにする子が、若者が増えてるっていうのも前なんか記事で見たけど、
うんうん、
私からしたらモチベーションって、まあ確かにモチベーション上げてくれる上司とか先輩がいるのはすごい素敵なことだけど、
うん、
結局その会社に入って何かのその仕事をして目的目標を持つのって自分の話だから、うん、その目的って人によってはお金だし、人によってはなんかそこで働いてる自分が好きとか、いろんな理由があるわけじゃん、
うんうん、
だからなんかモチベーションを人とか環境に求めちゃうと長続きしないし、はあ、
なるほどね、
だから結局自分でモチベーションって作らないといけないから、もしかしたらこの子とかはその部下なのかな、うん、なんか組織のトップ立ってるって言ってるから、
サークルとか
の人に人にこうモチベーションを与え続けてることが燃え尽きって自分で分かってるんだったら、
うん、
うーん、人にモチベーションを与えなくていいんじゃないっていうのは違うかもしれないけど、もうちょっと自分にフォーカスできる時間を作ったりとかを、日々そういうものを取り入れたらいいのかもね、
うん、
私も意外とめちゃくちゃ忙しいねとか頑張って出るねって言われるけど、なんだかんだ日々の自分の楽しみみたいなのはどっかしらに入れてるんだよね。
うん、
なんかもうほんとラニと一緒に1時間休む時間とか、例えば今日の夜
作ってるの、ね、
ネットフリックス見ようとか、
うんうん、
そうそうそう、
よかった、
シュンと旦那さんとご飯行こうとか、
うん、
なんかその1時間2時間しか取れなかったとしても、その楽しみを本当に毎日小さいレベルでも作ってるから、
なんかね、
これも大きいか、
それでいくとマジ悩みなん、悩み、そのまあ今解決、やる気を立て直したからなんだけど、そうだと思って、私もその9月10月11月ちょこちょこ自分を甘やかすようにしてたの、
うん、
だけど全然やる気が起きないよ。あ、だから結局甘えてるだけになっちゃっただろう、この2ヶ月これが ね、だからとことん甘えてもいいのかもとも一瞬思ったりする。でだんだん自分に飽きてくんのよ、このなんか誰々と会おうとか、なんていうかな、じゃあエルトの時間作ろうみたいな、
それにももはや飽きてくるってこと。
そう、ちょっとこれもうなんかやりすぎじゃんみたいな、そろそろやんないとみたいな、ちょっと笑けてくる。だからだんだん OKOK、 この時間必要だったのかも、でももういいかな、そろそろかなみたいな、 よしまたモチベーション行こうみたいな。
うーん、
でもあとでもう一個あるのは、私はもう意識高い系の中に混じるっていう自分にもうすごいストレスをかけることもやってて、あの特にですね、はい、六本木のスターバックス、はい、MacBook を開いてるね、あのちょっとエリート系の人たちがめちゃくちゃ並んでますけどもうなんていうのね、人生もハピハピみたいな、なんか港区女子の方々とかもいて、うわ、はい、頑張んなきゃと思う。で、片やこう勉強してる人とかね、参考書開いてたりとか、そういう場所にこうしんどいけどそういうところに行くっていうのもなんかモチベーション、
いい、ね、
うん、つながってしんどってなる。え、マジ自分何やってんのみたいな、
うん、そうそう、え、でもそれもだからさ、環境を変えるっていうのの一つに入るんじゃない？なんかそういう風に自分を置くっていう意味では、
そういうことね、
いいと思う。
確かに。
それで実際頑張ろうってなるの？
なったよ。
て
かマジでこのコーヒー代も稼いでかないとみたいな、なんか本買うのもさただじゃないんだし、みたいな、なんかもういろいろで、例えばやっぱりそういう場所に集まってくる人、例えばおしゃれだったりとか、いいなこの最新のこのアイテム、例えばあこのヘッドホン素敵とかさ、まあ、いろんなこう出会いがブワーってオフラインであったから、もしかしたらあれかも。あと SNS 見てるから、その特にそのモチベーションキープしながら突っ走ってる人たちを見ちゃってるから、なんか自分もやんなきゃいけないのにっていう、こうなんていうのかな、でもできないっていう劣等感じゃないけど、なんかでもそれを SNS じゃなくて、やっぱ隣でこうカフェとか行って、私の場合はねオフラインでやっぱ感じると、いやいや負けてらんないっしょみたいな。あともう一個あった、思い出した、決定的なのが。
何？
今レイコもさ友達だけど、こうやって今お仕事一緒にしてるじゃん。
うん、
ジャムでやってる映像とかもやっぱり、あとアムカフェももともと友達だった子たちで仕事やっちゃってるから、私友達に全然会ってなかったの、この1年ぐらい。大親友以外会ってなくて、友達にもともと飲み友っていうか、一緒になんかわーって飲んでわーって遊ぶあのインターの先輩とかって全然会えてなくて、この間久しぶりに恵比寿横丁で飲んでたわけ、みんなで、
うん、
ウーロンハイもめちゃくちゃ飲みながらしたら、うん、やっぱりこうみんなの最新の話聞けて、なんだかんだ結構エリートの子が多くて、そういえばで、なんかビットコインの話してたら、私なんてやっぱ少額で、その子なんてとんでもない金額入れてて、もう、そう、なんかリアルなこと言うと、今ってやっぱりビットコインって暗号通貨ってすごい氷河期だよねみたいな会話の中で、私も今マイナス90万ぐらいなので、もう死んだみたいになってて、その子本当に自慢とかもなく、でもずっともう5年ぐらい前から暗号資産見てて、いや俺もう一時 2,3 億いったんだけど5000万になったって言って、はい？ってなったわけよ。別にもう何、いわゆるロレックスとかつけてないし、服装からしたら大学の時と全く変わんないのよ。もうなんかペラペラのなんか T シャツ着てキャップかぶって、大学生ですかみたいな格好なんだけど、ちゃんと仕事してて、ちゃんと投資にも回してて、でもなんかまだ恵比寿横丁で飲んでてみたいな、まあその子だけのエピソードじゃなくて他の子の話も聞いてて、うわー私何ほざいてんだろうってなった。なんか芸能とか同じような子たちばっかりと一緒にいて、逆に居心地の良さもあったんだけど、こう共感してくれるから、レイコとかも絶対共感してくれるし、経験してるから、その経験からのアドバイスが的確だったりするじゃん。そういう環境にちょっとこの1年いすぎた、いすぎたっていうか、ありがたいんだけど、それでその一般の企業の友達とかのこのハングリーさを忘れてたわみたいな、そうだそうだ、私この子たちにも負けたくないんだっていうのを、なんか違うフィールドの子たちともなんとなく負けず嫌いだから、なんかそうだそうだっていうのを思い出して、で徐々に、まあもうゆっくりしゃじ、もう自分したよねみたいなので回復させたかな。
結局人のモチベーションとか、人の人と比べるって言ったら言い方悪いけど、いろんな人を見て、あ私も頑張らなきゃっていうのが一番早いのかもね。
うん、って結果的には思った。あとは話すことかな、やっぱ直接気がします、うんうんうん、なんで仕事をしてるのか、なんで今毎日こんだけ頑張ってるんだっけ、そうだそうだそうだ、こういう思いあんじゃん、こういう悔しさあんじゃん、こういう未来描いてんじゃん、 OKOK ってやっぱ忘れがちだから、これを考え直す、うんうん、思い出すのも一つありかなって思います。多分これを定期的にレイコやってるんだろうなってその時に思った、自分で。常にモチベーションを上げる人たちが周りにいたりとか、こう、
うん、 なんかね、私それ多分ね、こっちのスカイラウンジっていうのをオープンしてからすごい気づくけど、やっぱアパレルやってる時はオンラインでさ、社内の子たちとのコミュニケーションが主にあって、クライアントとの会話がまあちょこちょこあるような環境だったけど、こっちってお客さんとこう実際にさ VIP のお客さんが来たらなるべく挨拶しようにするようにしたりとかしてるから、
うんうん、
でそうなると初めてこうアマテラスがマレーシアに来て、なんでマレーシア選んだのとか、アマテラスってどういう意味なのとかいろいろ聞かれる中で、
うん、
思い出すじゃん、その話した、
そうだよね、
こういう思いで始めてっていうところから、なんか最近その話をもう多分何百人にしてるから、なんかすごく思い出せてるんだよね最近さらに、
うんうんうんうん、
だからこうやって話す機会作るのはすごい大事だなって思ったし、5年間アパレルだけやってる時はちょっと最後の方はなんか忘れがちだったかもって思った。
うん、
なんかとにかく回さなきゃ、もうシーズン回さなきゃが精一杯で、
目の前のことがね、
その目的とかパーパスの部分を、
うん、
がむしゃらになればなるほど忘れがちになっちゃうのかなって思うから、そのミラが言った通り人に話すのめっちゃ大事かもしれない。
そうだね、そんなような答えでクリちゃんいかがでしょうか。ただね、あの無理にモチベーション上げる必要もないです。ゆっくり自分のメンタルと相談してタイミングでね、あの進めるときに進むで OK なはずだから、頑張っていこう、
頑張っていこう、
しゃあ。さあ今回は東京ヤングボスいただいたメッセージについてお答えしていきました。ヤングボス毎週月曜にニューエピソードが配信されています。スピナーのほか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。番組のハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボス、すべてカタカナで伸ばし棒をつけてお願いします。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。そして今日お知らせです。12月12日本日から50名様限定、東京ヤングボスのディスコードサーバーの先行招待をスタートしています。こちらは概要欄の URL から参加可能です。先行招待については50人集まり次第、概要欄の URL 使えなくなってしまうのでご了承ください。誰でも入れるディスコードサーバーの正式オープンは近日中に、詳細は東京ヤングボスインスタグラムの確認をお願いします。 Alright, thank you all for listening. That was Mila and
Reiko.
Bye.
Spinner. 世界で今起きていることをおよそ4分でチェックしましょう。ケリーアンです。Quartz Daily Brief ではニューヨークで配信された最新のグローバルニュースをいち早く日本語に翻訳し、平日の朝声でお届けしています。Quartz Daily Brief、世界のビジネスパーソンに必要な情報をあなたに。Have a nice day!